ひばりクラブの皆さん、おはようございます。今年からですね、令和6年からは気軽にやるっていうんで、今日もですね、まあ普段着のシャツとセーターで、ゆっくりと話を始めたいと思うんですね。ところが、これはなかなかのもんでね、形式をきちっと整えますとね、確かに、ある意味での論理は通るように話ができるんですが、しかし逆にはですね、本当のところが踏み込めない続きがあるんですね。まあ、形式的になってしまってですね。例えば、国会の答弁みたいにですね、何回聞いてもよくわからないとかいうふうになっちゃうんですが、気軽にやりますとね、そう、中心に踏み込むことができるわけですね。まあ、心が気張ってないからってことも言えますね。今日はこの写真をちょっと貼ったんですが、この写真に私が出会ったのは、今から30年ぐらい前だと思うんですね。で、ここにですね、アマゾンの州長がですね、こう言ってる写真なんですよ。どうして他人の土地まで欲しがるのか。ね。この州長の、アマゾンの州長の顔つき、誠実さね。まあ人間とは大体顔見るとね、大体はわかるんで、私はこれを見てね、ハッとしたわけですよ。これ、全く普通のこと言ってますでしょ？どうして他人の土地まで欲しがるんだ？他人がそこに住んでるんだ。それをこうね、白人の人たちが次々とアマゾンに来て、なんかアマゾン側から水銀が取れるとか、金が取れるとか、それからここら辺を開拓してね、住宅にしようとか、資源がないかとか、いろいろ言ってですね、じゃんじゃん入ってきて、それでアマゾンの人たちの生活を乱す。あるいはね、アマゾンでみんなこうやって裸で過ごしてて、原始的な生活してるから、俺たちが家作ってあげるよ、なんていうのもいるんですね。まあ、最近でも民主主義はいいなんつってね、アメリカが全世界に民主主義をなんかね、ルールさせようつって威張ってますけど、アメリカ自体が本当に幸福、アメリカ人が本当に幸福なのかって怪しいんですね。まあこれはどうしてこういうふうになったかっていうとですね、もともとアーリア人っていうのが、まあ地球上にいたんですね。まあ、ものすごく原始的にたどれば、おそらくアフリカから出てきた民族の3回出てきたうちの1回なんですね。日本人っていうのは、おそらく遺伝子的に言えばですね、文化的に非常に難しいんですけど、遺伝子的に言えば、アフリカから3度出てきたのが3度全部日本人になってるっていうか、日本人の遺伝子の中であるんですね。こういう民族ってほとんどいなくて、ほとんどアフリカから3回出てきたうちの1回だけで構成してるんで、その人たちで割合と気が荒かった人たちじゃないかと思うんですね。その人たちがたまたまステップ地帯、つまりカスピ海との、ちょうど黒海のね、ちょっと北側ぐらいの草原にこう住んだわけですね。そうしますと、まあ、そこがね、ものすごく安定してればよかったんですが、まだ農耕があまり発達してなかったもんですからね。狩猟か、それとも酪農みたいなもんで生活してたんです。ところがまあ、時々ものすごく雪が降ったり寒くなったりしてですね、まあ、耐えられなくなる。そうするとそこから主には2回ですけど、ヨーロッパに行ったり、ギリシャの方に行ったりね。それからインドの方に行ったり、いろいろとこにこう散っていったわけですね。それでまあギリシャなんか典型的ですけど、ドリア人っていうのがいたんですね。アーリア人の一派で、ドリア人っていうのは。それがまあ、ギリシャなんか行きましてね。ギリシャ、そこに人が住んでるのに、わーっと来て、ダーッと撃ち殺して、で、そこをギリシャを占領したのが、まあ今のギリシャ人の祖先だと言われてますね。2回ぐらい、アリア人がギリシャに侵入しているので、まあ民族分布なかなか難しいと思うんですけども、基本的にそうなんですね。その文化が今世界中に広まってるんですよ。非常に今の社会が、例えば戦争反対って言ってる人いますね。なんで戦争起こるんだろうか。まあ戦争起こる。人間がなぜ戦争起こるのかっていうことをちょっとこっち別にしますと。もう一つは、戦争が起こる主な原因はですね、今までの原因はアリア人なんですよ。アリア人っていうのは、まさにこのアマゾンの州長が言ってるようにね、なんで他人の土地まで欲しがるのかと。他人のものは自分のものっていうのがアリア人なんですね。で、これは日本人にすごくわかりにくいので、まあヨーロッパを崇拝してるような人が出てくるのはこれなんですけどね。日本人ちょっとわからないんですよ。なんでわからないかって、日本人は自分のものは自分のもの、他人のものは他人のものっていう考え方なんですね。で、これ、なんで日本人が自分のものは自分のもの、他人のものは他人のものと思うかっていうとですね、日本は島国だったからなんです。昔、日本はね、 ちょっと理科っていうか地質学の方がちょっと遅れてましてね、歴史の方が少し進んだもんですから、多くの人たちは、昔っていうのは石器時代ですけどね、石器時代は大陸と日本がつながってたという図を見た人がいっぱいいると思うんですけども、最近はどうも、対馬海流のところはですね、あそこはずっと海だったっていうことで、海でしたからね、いくら狭い海でも馬なんか渡ってきても来れませんからね、大陸から来たのは間宮のところと、それから宗谷海峡、間宮海峡、宗谷海峡、津軽海峡、これは一応動物が渡ってこれたというふうに考えられてるんで、そこのとこ少し違うんですが、まあ、いずれにしても日本は島国でね、まあ、日本は凶暴な、外国人がダーッと入ってきて皆殺しに遭うということはほとんど歴史的になかったんですね、まあ、そういうものがもともと発見されてないって言った方がいいんですけどね。だからどうしても自分のものは自分のもの、他人のものは他人のもの、足りない時は分け合ってで大丈夫だったんですよ。ところがね、中国、中央アジア、中東、ヨーロッパっていうのはですね、もともとが大陸続きですから、とにかく凶暴な連中がですね、自分たちが食べるものなくなったら、わーっと来てね、もうそこら辺の人を全部叩き切って、まあ略奪ですね。そうするもんですから、だからもうどうしてもね、他人のものは自分のものということがもう蔓延しちゃうんですよ。普通の生活がそうなっちゃうんですね。今日本がちょっとそうですよ。でね、今日はちょっと違うんで、その歴史はこの辺にしましてね。それで二つの文化ができる。二つだって、自分のものは自分のもの、他人のものは他人のものっていう文化はほぼ日本だけですね。まあ、ちっちゃな国あるんで、ちっちゃな国のことあんまり言うとですね、わかんなくなっちゃうんですけども、大きな国では日本だけ。あとはもう全部、世界中全部がですね、他人のものは自分のものなんですよ。で、もちろんアマゾンみたいにね、あまり人が今まで来ないで、とにかくアメリカ大陸発見って言ったらおかしいんですけど、ヨーロッパ人がアメリカ大陸発見したのが、まあ、1892年ですから、ですからまあ、それまではゆっくり過ごしてたんですね。ですからこういう宗教の話になる。しかしアーリア人は実際どうしたかって、その横にちょっとね、地図書いてありますけど、これは植民地地図なんですね。赤いところ、よく見えませんが、ヨーロッパのところが赤くて、あと白いところは、まあ植民地はあまり持たなかった。もしくはそういうところ。それから黒いところが、灰色のところは全部植民地ですよ。これはまあ19世紀の半ばまではね、こういう。まあよくこの頃歴史で間違って先生が、学校の先生が教えてますけど、日本がアジア諸国と戦ったんだって、アジア諸国なんかなかったんですから、日本以外には。アフリカもそうですね。ですから、これはやっぱりアーリア人の出現っていうのと二つでできたんですね。ところがね、今日の話題はソロじゃないんですよ。そうね。これ、幸福学なんですけどね。他人のものを取った方が幸福かっていうのもね、今日ちょっと考えてみたい。典型的には日本人は他人のものを取らなかった。アマゾンの人たちもそうですね。それから、ヨーロッパ人は他人のものを取って生活してたわけですね。実に400年からずっとそうなんですよ。で、その、じゃあね、日本民族の400年と、それからヨーロッパ民族の400年と、結局どっちが幸福だったのっていうのをね、整理してみるとですね、驚くべきことに、日本人の方がずっと幸福だったんですね。簡単な話なんですよ。自分のものは自分のものっていう考え方ですと、まず戦争をほとんどしなくていいんですね。つまり、その土地とね、そこで取れる作物とか、まあ自分たちで工芸して家を建てたり、桑作ったりね、お張りをしたり、そういうんで生活ができればですよ。それで生活できなかったら困っちゃうんですけど。日本はそれで生活できたんですね。ですから特に外に戦争行かなくてよかったんですね。まあまたこれで細かいこと言う人もいますから、朝鮮征伐とか元寇とかそこら辺の問題は個別にはね、ちょっとお話しますけども、何しろイギリスとかそういうところに比べれば、対外戦争数ってのは、100分の1以下ですからね。ですからもう話にならないんですけど。だから結局そうすると今度は他人のものは自分のものっていう、まあ中国文明もそうなんですけど、ヨーロッパ文明そうですね。そうするとヨーロッパの人は幸福だったか。ヨーロッパの人はこんなね、世界中を占領してね。それでインドでできたものをイギリスに運ぶね。インドシナでできたものはフランスに運ぶ。インドネシアの香料はオランダに運ぶ。つってね。豊かな生活をしてたら思うじゃないですか。だけど、他人のものは自分のものっていう考えでやりますとね、 まず大変なんですよ。他人を殺して取らなきゃいけない。船を遠くに行かなきゃいけない。だから家族もバラバラですね。ちょっとした家だったら、お父さんがいつもいないと。どこに行ってんのって、いやもう、もーっと向こうに行ってると。海の向こうにね。それで死んで帰ってくると。まあこういうことになりますよね、もちろん。それだから家族はバラバラになりますね。それから、まあ昔でしたら、まあ戦争はほとんど男でしたから、男の子はちっちゃい頃から戦争の準備をしなきゃいけない。まあ、典型的にはギリシャのスパルタみたいに、男の子全員は兵士として教育され、そして成人になったら1年間森の中に、ナイフ一つ持たされて、放り出されて、それで1年間森の中で自分で生活してきたものを市民として受け入れるっていう、まあ、そういうふうになっちゃうんですね。ですから、そういう社会っていうのは全員が厳しいんですよ。もちろん男女平等だと一番遅れますよね。どうしてもそういう社会は力があれですから。ですから、まあ、日本はね、今から1000年前に紫式部が小説書きましたけど、ヨーロッパの小説で一番早いのは、それから700年後ですからね。全然違うわけですね。まあ女性参政権なんかでも、非常にね、遅くなってるわけですね。ヨーロッパですよ。トルコが1936年かな。フランスが1946年っていうふうに。まあそういう面でも違うんですね。力の社会ですから。つまり、他人のものは自分のものって言ったら、他人のものを力ずくで取るってわけですから。どうしても男女の差も大きくなっちゃうんですね。今日本人はちょっとそこのとこが間違ってて、男女平等もヨーロッパの方が早いなんて思ってますけど、もちろんちゃんと調べればすぐわかることで。ね。まあそういうことですね。ということは、それでしかもその国の中ね、イギリスならイギリス、ドイツならドイツっていう国の中を見ると、この国の中でも今度は他人のものは自分のものって言うと、階級制ができちゃうわけですね。で、まあ、イギリスとかフランス行きますとよくわかるけど、もう日本と全然違うんですよ。日本ってのはなんか会合してもですね、全員が日本人なんですよ。だから、体格も顔つきもみんな似てるんですね。ところが、イギリスとかね、フランス行きますとね、貴族って人たちはもう態度も違います。笑い方から話し方から全部違いますね。もちろんイギリスなんかだったらまだ、公爵から男爵までの高校博士団っていう、ね、貴族の階級ありまして、まだ屋敷を持って、領地を持ってますからね。だから、まあ、そういう社会になる。つまり、他人のものは自分のものだという原理原則でやるか、日本のように他人のものは他人のもので社会を運営するかっていうのは、これで話では大体お分かりになったと思いますけどね。日本の方が全然幸福なんですよ。ね、戦争は少ない。貧富の差は少ない。なぜかっていうとですね、その国民が例えば1000万人いますと、1000万人が食べたり着たり、家に住んだりするものっていうのは、その1000万人の人が作ったものしかないんですよ。まあ、作ったり取ったりね。取ったりっていうのは、例えば森に行って木を切ってきたり、そういう取り方ですよ。人を殺して取るんじゃなくて。そうすると、それがまあ言えば国民総生産なんですよ。まあ、GDP とか言いますけど。GDP をただ国民で分けるだけなんですよ。それ以上積んだものは外から取ってこないといけませんから。だから、外から取ってくれば外の人は被害に遭って死んだりなんかしなきゃいけない。だから、大変ですね、それもね。自分の土地で取れるものを取って、努力して、そしてそれをみんなに分けるというやり方。これはまあ日本人ですね。だから他人のものは他人のものっていう方が、どうせできるものの総量は同じなんだから。結局、全体の幸福は、日本の方が幸福だったってことになるわけですね。事実そうですよ。事実そうなんですけども。それでも、江戸時代なんかでもね、本当にこう、まあ、この頃ね、よく研究が進んで、僕もすごく昔から不満だったんですけど、今頃研究が進んで、お百姓さんはすごく年貢で大変だったってことはなかったと。武士よりかお百姓さんの方が裕福だったって、今、一生懸命教えてますよ。だからね、もちろんそうなるんですよ。だって日本の考え方で、日本に取れるものをできるだけ平等に分けるってことになると、それが一番いいわけですよね。だから、今日の話は、新年でゆっくり話してたら少し時間が経っちゃったんで、結論急ぎますからまた話しますんでね。幸福学としての考え方ですと、日本なら日本というところに住んでる人が、最も多くの人が幸福になるためには、他人のものは他人のもの、自分のものは自分のものと言って、みんな取り合わずにですね、それぞれの人が自分なりに一生懸命働いてですね、そして 国民の全体の富っていうかね、それを増やせば、その増やしたやつもまた同じように輪切りすれば、だんだん幸福になる。これが実は、まあ、江戸時代だったわけですよ。日本の江戸時代、平安時代もそうですよね。ですから、この、今ね、今もヨーロッパ文明に皆さん、染まっておりましてね。なんか他人をやっつけた方がいいとかね。学校で成績をつけた方がいいとか、成績のいいやつの方が、金がうんと入っていいんだとか、お金が入ると幸福なんだとか、全部間違った方向に。つまり、それはアーリア人がいて、騎馬民族がいて、みんながわーっと殺される時のベストなんであって、ベストかどうか知りませんが、そういう文化であって、現在の日本なんかには全く当てはまりません。この原理を無理やり当てはめようとアメリカなんかしてて、アメリカの社会が壊れてしまった。みんな不幸で、ぎゅうぎゅう言ってるということになりますね。まあ今日は初めてだし、今年はのんびりと喋って、いつ、ひばりクラブに出すかどうかも、あまり縛らないでやる。ということで、これで第1回終わりいたします。また繰り返したいんですが、幸福学から言えば、他人のものを取った方が不幸になる。他人のものを取った方が不幸になる。これをですね、一つ今日は覚えていただいて、考えて、それが、いろいろ考えがあるでしょうから、またコメントを見ながらね、楽しい一年を過ごしていきたいと思っております。